ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今朝もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はローマ人への手紙の8章12節から17節、ローマ人への手紙8章12節から17節をお読みします。新改訳のそれぞれのページ数は前に投影されていますのでご参照ください。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。先週私たちはペンテコステの日の特別な神様の恵みに預かりました。午前中の礼拝、また午後の賛美祈祷会の中で御霊の聖霊様の油注ぎを受け、力と励ましをいただいて、また新しい週をスタートすることができました。今日の箇所でパウロは、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと言っていますが、そのように御霊に私たちが満たされるだけではなく、御霊に導かれていく、そして神の子供とされる、それは具体的にはどういうことであるのか、そのことを今日は共に考えていきたいと思います。まず8章の13節、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。パウロはここで、人は肉に従って生き、そして死んでしまうのか、それとも御霊によって肉の体の行いを殺し、そして生きるものとなるのか、そのように白か黒かのどちらかであって、その中間、グレー、灰色の状態はない、存在しないと言っているのです。続く14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊に導かれる人とは、御霊に従う者のことです。御霊が、聖霊様が促される通りに歩み、今見ました13節にあるように、体の行いを殺す、つまり私たちの内に湧き上がるさまざまな神様に喜ばれない思い、また欲望に支配されることのないように、御言葉の光に照らされ、そして何よりも聖霊様の助けによってそれを 私たちが拒み続けることです。この導かれるという言葉には継続の意味、ニュアンスが含まれています。一度そうしたからよしもう終わりというのではなくて、そのように行い続けることが求められているのです。あなた方は世にあっては患難がありますとイエスは弟子たちに言われました。ヨハネの福音書16章33節です。あなた方は救われたからもう大丈夫、あとはもう何も心配しないで、天の御国に入る時が来るまでくつろいで待っていなさいとは主は言われませんでした。15節でパウロは、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなくと言っています。この恐怖に陥れる、再び恐怖に陥れるとは、罪の中に引き戻そうとすることです。神様に愛されている、許されているという確信を揺るがせ、私たちの賭けや足りなさを指摘し非難し責め立てようとすることです。そのようなサタンの悪の攻撃が実際にあるからこそ、パウロはここであなた方はそのような奴隷の霊を受けたのではないとわざわざ言っているのです。ヨハネの福音書1章の12節にはこのように書かれています。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じて救われた私たちは確かに神の子供とされたのです。そしてパウロが言う通り、16節、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださるのです。悪しき者が、お前はこんなことをした、あんなこともした、こんなこともできない、そんなやつは神の子供じゃないと責め立ててくるときに、聖霊様はいや、そんなことはない、誰々は、富安敦はキリストにあって紛れもなく神の子供だ、そのように弁護してくださるのです。そのように宣言してくださるのです。15節をもう一度お読みします。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちは御霊によってアバ、父と親しく話しかけることが、神に話しかけることができるのです。それはキリストにあって私たちに与えられているもう素晴らしい特権です。このアバという言葉は当時のユダヤ人たちが話していたアラム語と呼ばれる言葉で、まあ、父、アバ、父、まあ、同じ意味なわけですけれども、そのような言葉ですが、まあ、赤ちゃんがバブー、 幼児がパパ、ママと本当に親を信頼しきって呼び求める、そのような言葉、いわばもう万国共通の言葉であるのです。シエスがヨハネからバプテスマを受けられた時、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そのような父の声が天から響いてきました。それはその時から福音宣教という霊の戦いに出て行こうとする御子に対して、アバ父と呼び求めることができる、そのような親密な愛の関係の中にあるということを御父が御子に改めて告げられた、そのことを示されたという意味があったのです。そしてその御子イエスはやがてあのゲッセマネの園において、アバ父よと神に呼びかけ、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいと祈られたのです。この杯とは十字架のことです。御子による贖い、人類の救いを阻止しようとするサタンのそのような攻撃を受けて、主は目の前に置かれている杯を取り除けてほしいというその肉の思いに従うか、それとも神の御心へと導かれる御霊に従うか、そのことを葛藤し、そしてその霊の戦いの中で最終的に悶々とされた後に、神の子供としてふさわしく父の御心に従順に従うことを選び、そしてカルバリの丘へと進んでいかれたのです。パウロはこのようにも言っています。17節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。私たちが神の子供として生きるということは、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そのシエスに告げられた神の御声を私たちへの、この私への言葉として聞き受け取るということです。神様に愛されている、許されていることを感謝し喜びにあふれて歩むということです。またアバ父よと親しく呼び求め、幼子のように父なる神に信頼しきって歩むということです。そしてキリストとの共同相続人として神の国の豊かな祝福をいただいて歩むということなのです。しかしそれだけではありません。私たちが神の子供として生きるということは、シエスが サタンの誘惑攻撃を受けつつ葛藤しながらもアバ父よと呼びかけ、御心に従うことを求めたように、私たちもまた同じく御霊に導かれ、御霊に従って歩み続けるものとなるということなのです。そして神の国の拡大を阻止しようとしたサタンの企みが、主イエスの十字架と復活によって打ち砕かれたように、神の子供とされた私たちが自分の十字架を追って、キリストと苦難を共にして主の御心に従い続けるときに、同じようにサタンは打ち負かされ、神の国はいよいよ拡大し、堅固にその国は立て上げられていくのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。どんな時にも、さまざまな思いにとらわれそうになる時にも、御霊に従って、御霊に導かれて歩み続けていきましょう。父からの相続財産であるこの神の国の素晴らしい祝福を押し流すものとして、主に用いられていきたいと願うのです。お祈りいたします。父なる神様、あなたが御子を使わし、父に愛されているその喜びをもって、あなたの御心に従い通されたイエス様、しかしその中で葛藤があり、サタンからの攻撃もありました。しかしあなたは父に信頼し続けて、御心の道を、御霊が導かれる道を、御霊に従うその歩みを、父に従うその歩みを進んでいかれました。その十字架があったからこそ、そしてイエス様、あなたが復活してくださったからこそ、私たちのこの罪の贖いは成し遂げられ完成して、今私たちが神の言葉とされていることを覚えて心から感謝いたします。どうかその喜びが、感謝がいつも私たちにありますように。そして私たちが神の子供としてふさわしく、イエス様と同じようにあなたの御心に従い続けることができるように、私たちのうちにさまざまな肉の思いが湧いてきます。怒りや妬みや何か物に執着するような思いや、どうかそれらから私たちを解放してください。そして御霊に導かれること、御霊に従うこと、御言葉の光に照らされて、聖霊様に助けられて、そのあなたの道を、真理の道を、完全な道を歩ませてくださいますように心からお願いをいたします。そのことを通して悪しき者の企みは打ち砕かれて、神の国は確かに広げられていくことを感謝いたします。どうか私たちをそれぞれのところに使わし、その小さな働きを忠実に行うものとさせてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。